はい、今日は詩編の71編からですね、71編からです。この71編の詩編は、ですね、老人の祈りともですね言われているところなんですね。ダビデが老年の時に祈ったことは間違いのないものになっています。で、この71編、そして次の72編でソロモンによると書いてありますけれども、それで、この第2巻が終わるんですね。この第2巻、72編のこの20節を見ると、エッサイの子ダビデの祈りは終わったとあります。そして、第3巻の73編が始まりまして、少しですね時代が先に進みます。そのダビデの時代からちょっと先に進んだ、この進んでこのアサフとかですね、この賛美、礼拝賛美を導く人によって書かれている、詩編が多くなっていきます。ではこの71編ですけれども、まずこの、まず題名ですね、指揮者のためにダビデに、あ、ごめんなさい、ないですね、ダビデね。70編読んでしまいました、今ね。すいません。最初から読んでみますと、主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。はい。ダビデは、この老年の時に、平穏でいたかというとそうではなく、また一大事が起こっていました。それは列王記の第一の一章に書いてあるんですけれども、ソロモンが後継ぎの子であったにもかかわらず、アドニア、ですね、アドニアが、自分が王であると言って、そしてそのアドニアに組する者たちが、このダビデのこの将軍であったヨアブであるとかですね、あと最初のエブヤタルであるとかが、このアドニアの方についたわけなんです。非常に大きな危機がありました。で、覚えてらっしゃるでしょうか、この預言者のナタンがですね、妻のバテシバ、ダビデの妻のバテシバに話して、そして、本当にその危機を乗り越えることができ、ダビデがソロモンに無事にその後継ぎをすることができた、ということなんですけども、そのアドニアのによる、自分の息子アドニアによる反乱、この王位が奪われそうになった時に、ダビデが祈ったのではないかと言われる祈りがこの71編になります。で、そこでダビデがまず祈ったのが、特徴的なのがですね、あなたの義というところなんですね。自分の義ではなくて、あなたの義というふうに彼は言っています。まあ、他の詩編のところでは、私の義に従って裁いてくださいという言葉がありましたが、ダビデはもう過去にもいろいろな罪を犯しました。若い時はですね、犯していなかった罪を、この、まあ、犯してしまったわけなんですよね。まあそういう老年になれば、まあいわゆるこのまあ罪が溜まってるって言ったら変ですけれども、このいろんな失敗をしてしまった、その後で彼が求めたものというのが、この神様の義ですね。自分の義ではなく、神様の義によって。で、その神様の義こそが、ここで3節を見ると、私の住まいとなり、強い砦となってとあるように、私たちの義は、まあ本当に砂と似たような感じですよね。非常に脆いものですけれども、神様の義が岩であり、砦であるということであります。で、次に、我が神よ、私を悪者の手から救い出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。今、ダビデは、若い時の頃のですね、自分を思い起こしているわけなんです。で、彼はですね、まさに若い時から、この悪者、不正をする者、残虐な者の手から救い出された人生を歩んできたことを思い出してください。ですね。ゴリアテと戦い、そして、 その後にまあサウルから追われていったわけですけれども、それからも救い出されました。そして次に、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。ダビデは若い時に自分がより頼んだという以上に、実は自分の命そのものが母の胎内にいた時から神様に支えられていた、委ねられていた、神様こそが自分をこの取り上げてくださったんだというですね、意識があったんですよ。で、これがですね、とても大事ですね。パウロも言いました。自分が異邦人に福音を述べ伝えるにおいて、ガラテヤ書の1章の15節ですが、神が生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった。ですね。皆さんもそういう意識を持ってらっしゃるでしょうか。自分が一生懸命神様にしがみつかないと、まあ、本当に神様はほいっとですね、自分を捨ててしまうのではないかという意識、それは持たないでください。そうではないですね。この生まれた時から取り上げてくださっています。そして、次に、私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。はい。ここで奇跡と思われたと言っている。本当にダビデの周りでは奇跡が起こりました。例えば、先ほど話したゴリアテを、倒すことができた、ね、少年が石で、あの巨人を倒すことができた。それで神様に頼っていく、頼り切った生活を彼は歩んでいて、私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちている。素晴らしいですね。もう神様の素晴らしい働きを見てて、それでも彼は賛美光栄ですね、神様に捧げていたわけなんです。で、これを言った後で、今度は自分が今年を置いています。同じように私に計らってくださいという祈りを捧げているわけなんです。若い時にだけの神様ではなく、年を取った時の神でもあってくださいという祈りが次から始まるわけなんです。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが、そっしりと侮辱で覆われますように。年を取った人が同じように感じるかもしれません。ここで9節で、私の力が衰え果てた。自分の体が思うようにいかなくなっている時にですね、かつて自分が神様に用いられたようには用いられることができないという、こう、なんていうんですかね、そうですね。弱さを感じる。その体、肉体そのものの弱さを感じる。そして、たとえ自分が、なんていうんですかね。自分がなかなか動くことができないがゆえに、周りの人が、それを利用してですね、で、自分の利得のために、ダビデをですね、使っていくような人が出てくると。まあ、さっき言ったアドニアのことですけれども、アドニアとその、周りにいる輩からですね。で、そのことを今ここでダビデが言っているわけなんですよ。で、次に大事ですね、14節。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、はい、 接続詞、しかしが出たら注目してください。ね、聖書の中でしかしが出てきたら、この大事ですよ。いいですか？私自身はどうですか？絶えずあなたを待ち望み。このしかしを言うことができる、その意思決定ですか？たとえ自分がこのもみくちゃにされて、まあ、まさになんかこう洪水の中というか水の中で溺れているようなですね、その困難の中にいたとしてもですね、神の方に方向を合わせる、ベクトルを合わせる、これをしてください。そして今神はダビデがそれを行ったことによってですね、賛美が口から出てきました。で、賛美が出たことによってその義と救いを語り継げようと。で、まだ全部は語っていることはできない。つまりもういくら語っても抑えることはできない、語り尽くすことができないほど神様の救いと義がたくさんあるんだよということであります。で、次に16節、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えていき、あなたの義をただあなただけ を心に留めましょう。先ほどからどうですか？神のみの義なんですよね。神だけを、神だけをと彼は言い続けています。神の義だけをと言い続けています。自分にはより頼むことはできない、自分の義にはより頼むことができない、神の義があるからこそ救いがあるんだと。聞いたことないでしょうか？ローマ人への手紙ですね。神の義、これが信仰による義なんだと。人の義ではなく神の義であって、それを信じる信仰が義とみなされるんだ。それによって救われるんだっていう話でした。内村鑑三という人が、この人生においてですね、大きな、この信仰的な体験を3回しているということを彼は言っていますけれども、一つ目は、この、800万いる、この神々、日本の神々ですね、からこの唯一神を見出すことができたという体験で、最後のこの晩年においてはですね、彼は再臨のキリストをこの聖書の中から見出すことができた。それまでは彼は社会運動とかいろんなことをしてですね、このいろいろとこの右行ったり左行ったりしたんですけれども、最後にですね、このキリストの再臨で、今二つ目を言わなかったですよね。二つ目がですね、彼がアメリカにおいてその進学校に行ってる、学校に行ってる間にですね、学長から言われた言葉だったんですよね。で、彼離婚してしまったんですよね。で、それで自分の罪、自分のその失敗、それをずっと見つめていたんだけれども、その学長からあなたは、その、なんだっけ、木が、確かリンゴでしたっけ、忘れましたけども、木が実っていてですね、この木があるのにもかかわらず、根っこの方を見ている子供みたいだと、ですね、こういうふうに言ったわけです。で、私たちも自分ばっかり見てる。時にこの過ちを犯してしまうんですけれども、ダビデはそれをしないようにですね、ずっとこの神様だけを見ていきます。神様だけを見ていきます。というふうに頼っていったわけなんです。で、17節。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっても神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの滞納の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。彼は若い時だけではなく、今も同じように神様の苦しい技を告げ知らせるという決断をしているわけなんです。大事ですね。神様の素晴らしい働きがあった時には喜んでいたけれども、今自分を見ると、不平ばっかりを鳴らしているとかですね、がっかりしてばかりいるとかですね、またはその喜び、救いの喜び、またその興奮なんですかね、そういうものがなくなってしまっているではなくて、今年老いても私は同じようにあなたを賛美します。今が大事なんですよね。過去何があったかじゃなくて、今がどうなのか。 だからイエス様がエペソにある教会に対して、あなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。黙示録の一種の五節に書いてありますけれども、それをしていく必要があるわけなんです。どこから間違った、違う、脱線して違うところに行ってしまったのか、回り道してしまったのか、これを点検する必要があるっていうんですね。そして彼は年老いてですね、その主の素晴らしい技を告げ知らせる。これを後の世代の人たちにも18節、告げ知らせるんだよと。つまり継承をしたいという願いを持っています。これが偉大な指導者がですね、この聖書の中で行ってます。モーセがヨシュアに対して行いました。またダビデが、このダビデ自身もソロモンに対して行いました。そして、新約聖書ですと、パウロがテモテに対して行っていました。で、次。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいました。私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。ね、義のこと、また神の義のことをですね、言っています。そして、今、実際に苦しみから救い出してくださったことを言ってるんですね。二十節で、これ経験したことですよ。もちろん、死んだわけじゃないですよね。これ実際のダビデは死んだわけじゃないですけれども。でも、その復活の力を彼は得たわけなんですよね。で、次21節。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。そうですね。アドニアの一件によって王位が揺らいだけれども、また権威と秩序を取り戻してくださいということであります。そして、私もまた六弦の盾ごとを持って、あなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を、イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持ってあなたに褒め歌を歌います。覚えてますか？ダビデがね、少年の頃、同じように盾ごとを持ってですね、神を褒めたたえましたけれども、同じように私は褒めたたえますと言うんですね。賛美元気に賛美してください。ですか？賛美は元気に賛美してください。ね。盾ごとを持って、大声で、ですね。で、次に、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。また、あなたが贖い出された私の魂も、私の舌もまた一日中、あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが、恥ずかしめを受けるからです。はい。ここで、アドニアとか自分を痛めつけている者たちが、神の義を高らかに歌うことによって恥ずかしみを受けるというふうに願っているわけなんです。私たちがですね、いつも思わなければいけないのは、悪に対しては善で報いるということなんです。敵が最も恥じる方法、それは自分がきちんと神様にあって感謝し喜んでいる姿を見せるということなんです。悪魔のしたいことはですね、私たちがこのキリストの恵みから離れていくことなんですよね。で、これが目的であって、策略であってですね、私たちがこの悪の策、この攻撃を受けたときに、攻撃を持ってですね、やってしまったら、それがもう完全に目的になってしまう。彼らの目的を達成してしまったわけなんですよね。だから、私たちは何をするか。ここに書いてある通り、賛美する。神様に集中していくんだ。神に、よく霊の戦いがあるときに悪魔に立ち向かいなさいというヤコブの言葉がありますけども、忘れられているのはその前にある言葉なんです。神に従いなさいという言葉がまず出てくるんです。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔は退きますと、書いてあるんですね。ということで、71編が終わり、今度72編のソロモンによるという題名なんですが、英語の、題名を読むと、Song for Solomon とありまして、ソロモンのための 死と書いてあります。ソロモンのための死歌と書いてあります。だからここはですね、ソロモンが歌ったというよりも、先ほどですね、ちょっと引用してましたけど、72編の最後のところにエッサイの子ダビデの祈りは終わったって書いてあるんですね。ダビデがここで祈りを捧げていて、自分の世継ぎの子ソロモンのことを思いながら祈った祈りになります。で、ソロモンの統治についてこのようにおすべ収めることができるようにという祈りをこれから捧げるんですけれども、そのソロモンには到底合致しない、もっとスケールの大きい壮大な話が載っています。なぜかというと、ソロモンのことを言っていながら、実は神が前もってダビデに与えられたダビデの王座から出るキリストの予言を行っているからなんです。サムエル記第2の7章開いてみましょうか。とても大事なところなので開いてください。サムエル記の第2の7章なんですが、12節からです。ダビデが神殿を建てたいとナタンに話して、ナタンはそれはいいことだと言ったんですけども、ナタンが神様から言われて、ダビデではなくて、その、ダビデではないよって話をしたんですね。で、神はダビデに対して、あなたが私のために家を作るのではなくて、私があなたのために家、家計を作るという約束をしてくださったんです。それで12節からですが、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはしない。あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。これが、ダビデは、はっきりと、メシア、自分の子から、神の国を受け継ぐ王が出てくるということを理解したんですよ。ソロモンに限らず、よりもソロモンを超えてですね、ダビデの子がキリストなんだ。アブラハムの子孫がメシアなんだというと同時に、そのアブラハムの子孫であるダビデが、実は自分の世継ぎの子がメシアなんだということを理解したわけなんです。で、その予言、覚えてますか？これ、今読んだところって、ガブリエルが妊娠、身ごもったっていうふうに宣言した、マリアに対してですね。それはガブリエルが言ったわけですけど、ここのことをですね、引用して、この、言ったんですよね。あなたの、その、子供はこうなるよっていうことを言いました。ということで、読んでみますよ。いいですか？神よ、あなたの構成を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを、構成をもって裁きますように。はい。義をもって裁きますように。王国が強大になるとか、権力を持つとか、富むということではなく、何よりも義をもって、神の義をもって裁きますように。私たちにも与えられてますよね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられます。これと同じですよ。そしてその義というのは、悩む者たちに対して、悩む者たち、その不正を受けている人たちを助け出す、救い出すという形で、行われますようにということなんですね。ソロモンが知恵を求めて神様から与えられた時に、彼が裁きを行いました。覚えてらっしゃるでしょうか？二人の遊女がいたんですけれども、一緒に寝ていた時にですね、一人の女が、この自分の赤ちゃんを、この、 寝ている間に寝返りうっちゃったんですよね。これ窒息死させちゃってしまったんですね。死んじゃった。でも、もう一人の女の赤ちゃんを取って、それを、まあ、すげ替えたわけですよね。で、それで自分の赤ちゃんだと言ったと、その、取られた女の方が主張したんですね。けれども、その、訴えられた女も、いや、これは本物の私の子だと、言ったわけなんです。で、それで言い争いになって、ソロモンは何をしたかと言ったら、では、その赤ちゃんを二つに裂いて、分けましょうと言ったんです。そして、一方のお母さんは、はい、それで結構ですと言ったんですけど、もう一方のお母さんが、いや、その子を相手に渡してくださいと言ったんです。で、ソロモンは、はい、これで決まった。まあ、渡してくださいと言った女が、本物のお母さんだ。母性本能ですよね。それを彼はよく知っていて、そして、裁きを行いました。このことをですね、まあこの、まあ具体例としてはこのことなんですよね。悩む者たちを公正を持って裁きますように。で、これは私たちにも当てはまりますね。それは何かというと、私たちは使えられるのではなくて使えるために救われてるんです。わかりますか？もちろん私たちは神様から必要を満たされていくことによって生きるわけですけれども、それを私たちが集まっているときに、教会となっているときにですね、自分がその神から与えられた恵みを分かち合っていく、つまり使い合っていく、つまり他の人たちのために祈ってどうすればいいかなということを助けて、そして愛していくということですね。自分のことだけを考えて来るのではないっていうことです。だから、ローマ人への手紙のところにですね、強い人は弱い人の弱さを担わなければならない。自分の益だけを考えてはならないよ。ということが書いてあります。弱い人を、の弱さを担っていくというところに、まあ、教会の醍醐味があり、そこに神の義があるんですね。それで3節ご覧ください。山々、丘々は義によって民に平和をもたらしますように。このような義が与えられると、今度は平和が広がっていくんです。そうですよね。自分の利益だけ求めるとどうなりますか？どうなります？教会で自分の利益だけ求めると。なんか答えてください。
孤立する。
孤立する。うん、孤立、うん、いいですね。あとは？いいですよ。いろいろ言ってくださいよ。自分のことだけを考えて、私が満たされればもうそれで結構ですと。それを考えてたらどうなるかわかりますか？バラバラになる。はい。あとですね。これ出てこないかな。争いが起こります。これピリピリというの手紙に書いてありますね。自分が優れたものでなくて、相手を優れたものと思って、うぬぼれてはいけないよと、キリストに習いなさいというところです。あれ、言い争いがあったんですよ。働き人の間でね。その女性の、まあ、あの指導的な働きをしている間に、この仲直りしなさいというか。そして、テモテだけは私のそばにいますと。誰もが自分のことだけを持ってキリストを求めていないというですね、かなり厳しいっていうか、状況ですね。このパウロが話しているんですけれども。意見の対立があって、葛藤があって、なんかっていうときは、自分を求めてるんですよね。だから、さっきの孤立というのもとってもいいですね。バラバラになるというのもとってもいいことです。これもある意味で平和がないんですよね。平和ないじゃないですか。距離持っちゃって。ないですよね。平和って聖書ではどういう意味か。一つになるということなんですよ。争いがない状態というのは聖書の定義では平和じゃないんですよ。一つになっている。交わっている。結び合っているっていうのが平和なんですよね。キリストこそ私たちの平和である二つのものを一つにしたと。エペソ人への手紙の2章に書いてありますけれども。で、次に、4節。彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように。 彼らが一月の続く限り、余裕にわたってあなたを恐れますように。彼は牧草地の降る雨のように地を潤す夕立のように下ってくる。彼のように正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまですべ収めますように。ここですね。今読んだところ、5節から8節はソロモンに当てはまるのかなーっていう感じですよね。月のなくなる時まで。ソロモンが永遠に生きるんでしょうか。今も月があるんですけども、ソロモンは死んでますよね。墓の中にいます。ソロモンは生まれて王となって、もちろんソロモンが栄えることですね。それは祈願してあると思いますけれども、それ以上に平和の君、キリストがこの世に来られて、世界を支配するその祈りになっているわけです。私たちも祈ります。主の祈り。はい。何ですか？言ってあれ、主の祈りありますよね。天に増します、我らの神を願う。父よ。ああ、間違った。願くは皆も。次は、御国を来たらせたまえ。御心の手になると、なることを地にもなさせたまえ。これですよ。キリストが来てくださいという、その願いが、この再臨の願いなんですよ。再臨の願いなんです。ですから。これを今ここで願っています。で、次に、荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵を舐めますように、タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。はい。国々の力ある民がですね、この屈服するか、あるいは、その贈り物を持ってくるかによって、この支配を受けますようにという願いですね。まあ、ソロモンもある程度そうなりましたけれども、ここに言ってる荒野の民というのはですね、エドムであったり、あとは、ですね、エドムとか、モアブとかですね。そこの民がですね、敵である民が、塵を舐めるっていうのは、この、屈服するということですね。そして、タルシシュっていうのは、その、当時は、世界、一番地の果てにある西のところにあると考えられていたところで、このスペインですね、今のスペインのところですけれども、そしてシェバ、この、のところは、これは今のサウジアラビア、アラビア半島あたりですね。のところですけれども。まあ確かにソロモンの時もですね、シェバの女王がやってきたし、ですね。だからそこでは、この、まあ、金であるとかそういうもので有名だったわけですけど、そこから貢ぎ物が来るようにということですね。今はどうですか？イエス様に対して全てのものが従っているか。というとそうじゃないですよね。万物が従っているわけじゃないですね。そうですね。教会だけですよね、今ね。けれどもイエス様が戻って来られたら、すべての国々の王が指導者がですね、その金庫を開けてエルサレムにで、統治をされているイエス様にこの貢ぎ物を持ってくるようになるわけなんです。そしてこれは彼が助けを叫び求める貧しい者や助ける人のない弱い者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの救いを命を救います。彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがないだし、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう。はい。どうですか？この世の王ともう正反対ですね。これだけ力強い神が、むしろ弱い者、貧しい者を助けているからこそ力を持っておられるというですね。いわゆるなんか、まあ、ちょっと俗的な言い方ですと、弱い者の味方みたいなんですね。言いますよね。この子供の番組とかでなんかありますけれども。そういう存在なわけなんです。で、ここをですね、私たちに当てはめてみましょう。助けを求めるとき、弱くなっているとき、心が貧しくなっているときに神様を助け出してくださるということです。むしろそうなっているときこそ神様が私たちを 幸いだとおっしゃってくださるんですね。で、見てください。彼らの血は彼の目に尊ばれましょう。これよく覚えてください。私の命、自己生存がですね、血ですよ、血。これ命そのものですよね。血が神様に尊ばれているんだ。自分の生活、神様に尊ばれているんだ。だから私たちは不足することはないし、倒れても窮地に陥ることもないし、神様が救い出してくださいます。で、次に、それゆえ彼は生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。イエス様に先ほど言いましたように黄金が捧げられて、そして祈りも捧げられて、で、今度はイスラエルの地にですね、穀物がいっぱいになるようにという祈りですね。で、彼の名はとこしえに続き、その名は日の照る限り癒まし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。素晴らしいですね。すべての舌、すべての口がイエスが主であると褒めたたえる。これがイエス様が戻って来られた時に実現します。そして私たちは霊的にそうなるように、福音の宣教をもって、努めていくわけなんですよね。褒むべきかな神、主、イスラエルの神、ただ一人、くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆。その栄光は地に満ち渡れ。アーメン。アーメン。これ、称栄ですね。これを最後に、ダビデが言いました。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。これで第2巻が終わりました。次、第3巻に行きますけれども、アサフの賛歌と書いてありますね。で、これ74編も、アサフのマスキル。アサフという人は、ダビデが、この神殿における礼拝で賛美を絶えず行わせるために任命したレビ人の一人です。で、このアサフの子孫が礼拝の賛美を導くようになっていくんですが、その子孫による記述になっていきます。この72編までのですね、学びでは、ダビデの祈りが多くを占めていました。けれども、この第3巻から少し背景が変わって、ソロモンが亡き後、王国が分裂し、そして歴代の王たちが、まあ、正しい王もいたんですけれども、悪い、神様に背く王たちも現れている中で、外敵から攻められていくようになりました。そのように弱ってしまっている状態の時に歌っている歌が多いんですね。ですから、私たちに当てはめるとするとどういうことか。信仰が弱ってしまっている時にというふうに言えば良いかと思うんです。信仰が今まで健康でした。健全でした。私は弱くなったことはありませんと言える人はここにいるでしょうか。今こうやって首を振ってくださいましたね。私も首を振ります。言えませんね。言える人いますか？なんか黙ってますね。振ってくれて、あの、首を振ってくれないと困っちゃうんですけどみんなあれですよね。ね、あの、試練で世に常でないものはないよと第一コリントに書いてありますけども、みんな通ってますよ。ですね、通ってます。あの大伝道者であり宣教者であったパウロでさえが、ロモ人への手紙の7章を読むとですね、私は惨めな人間です、この体から私を救ってくれる人は誰かいるんでしょうかって言ってるんですよね。では見てみましょう。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い、 しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。はい。ここからアサフが始める経験、この歌はですね、ここで見てるように、たわみそうだ、滑るばかりだ。英語でバックスライドという言葉があります。後ろにスライドしていくんですよ。ですね。これが信仰から離れちゃった人の話の時にバックスライドという言葉を使います。ですね。それを言ってるんです。たわみそうで滑るばかりだと。いかがでしょうか。で、何を見ているからっていうと、誇り高ぶるもの、悪者の栄えるもの、世の中を見て結構うまくやってんじゃん。それでもう私は、いやー、教会生活、信仰生活、もうなんかやめとこうかなというのがここでの祈りなんで、こういう正直な祈りがあるんですよ、聖書の中に。けれどもアサフが完全に神から離れることのなかったこの最後をこう掴むことができた部分があったんですね。私たちが押し流されそうになった時にですね、いや、これは捨てられないというですね、ものが必要なんですよ。それが何かというと、一節なんですね。神が心の清い人たちには、慈しみ深いなんです。慈しみ深いというと、英語だと mercy という言葉、merciful という言葉ありますけど、その意味じゃなくて、英語だと good。good ですよ、まさに。tov。ヘブル語で、イスラエルに行くとですね、ボケルトーフって言うんですけどね、グッドモーニングですね。ボケルっていうのがモーニングで、あとトーフっていうのがグッドなんですよ。トーフっていう言葉が使われてます。つまり神様はグッドなんですよ。神様は良い方なんですよ。神様は善なる方なんです。これを忘れないようにしてください。どんなに滑っちゃっても、神が良い方なんだ。神を、そのですね、根本的な真理ですか。これを忘れないでください。パスターチャックのチャックスミス牧師がですね、こう、よく言いますけれども、理解できないことが起こった時には、理解できるところにまで、ちょっと戻ってみなさいという、こういう言葉を言います。例えば自分の息子が死んでしまったですね。これはなんで神様が許されたのか理解できない。けれども神が良い方であり、そして最善の計画を持っている。これは知ってるんですよね。すべてのことを益とし善としてくださるということも知ってるわけなんですよ。だから知ってるところに戻る。これが必要なんですよね。で次に、悪者の描写が始まりますが、彼の死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。具体的にこの悪者がですね、まあ安らかに死んでいくのを見ていくですね。これで妬んでいるんですね、アサフが。おそらくは、ここで、まあ、アサフの子孫か、実際のアサフか、この、わかんないんです。まあ、でも、この書いてる人は確かに、年をとっているんですね。なぜかというとですね、この26節を見てください。この身とこの心とは突き果てましょうとあるんですね。かなり老衰していると考えられます。だから、自分がもしかしたら病気になっているかもしれない。そのように弱まっているんですけれども、悪者の方はですね、全然問題ない健康体なんですね。私たち時々思いませんか？本当にイエス様を信じない人が何か病気にでもなってくれたらいいのにな。 そして弱まってくれさえすれば、その弱さの中に神様が現れてくださって、神様の語りかけを受けて信じてくれないものかな。何の失敗もしないし、何の苦しみもしないし、普通に生きてるんですよね。ということがあるんです。で、次を見てください。人が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。苦しみって大事なんですよね。私たちが神の前でへり下ることができる一つの通路になるわけなんです。苦しみに遭うことによって、その人にとって大事なものを発見することができます。苦しまないときに、本当に人間にとって大事なもの、それが分からなくなってくる。つまり高慢になってくるんですよね。世の欲は三つある。第一ヨハネに書いてます。目の欲、肉の欲、そして暮らし向きの自慢なんですよね。高慢ということです。自慢、これ英語でプライドって書いてますから、高慢ということです。で、これを今見ているわけですね。この見たわけです。読んだわけです。8節、彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。そうですね。高慢になっている人は、なんていうんですか、今の言葉で上から目線って言うんですか、あ、なんていうんですか、
上から目線。
上から目線、ありがとうございます。なんかね、私ダメですね、ちょっとね。いつもなんか、ことわざでも何でもなんか間違って話して、なんかちょっと変に言ってしまうんです。上から目線ですね。上から目線で話してるわけですよ。ですね。で、そして、次に、彼らはその口を天に据え、その舌は地を生き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。この、9節に書いてあるのは、神様をも馬鹿にしていくわけなんです。天に据えっていうのは。ですね。神なんかいないでしょ？ということですね。そして10節に書いてあるのは、この豊かなものがその人に集中的に集められていく姿です。世界の富、ごく一部の人に集中してますよね。そのことを話してるんですよね。だから本当に神様が与えてくださっている、この神、すべて神様のものじゃないですか、このお金っていうのが。けれどもなぜかですね、この本当に大切なところに行かないで、この、一箇所に集まってくる。これ、教会でも実は起こっちゃうんですよね。私、ほら、選挙の働きをしていますので、よくわかるんですけれども、有名な教会とかで、そういうところには、楽ですよ、行けば。ですね。だから、もうすでに教会があるのに、選挙だって言ってる、大きな教会とか行くわけですよね。でも、本当に、助けが必要なところというのは、始まったばかりの教会であるとか、田舎にある教会であるとかですね。そういうところに分散して何年もの時間もかけて少しずつ少しずつ助けていけばいいわけなんです。それがね、実情はないんですよ。一箇所に集中してるんです。だから世の中のことだけではなくて、私たちクリスチャンもですね、同じなわけなんですよね。先ほどの話ですよね。この使えられるためで、使えるためっていうことですよね。そして次に、こうして彼らが言う、どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者どもはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。どうですか、神を知ろうか、意図高き方に知識あろうか。神を見てないよ、こんなこと。これが高慢な人の、最終的な結論ですよね。見てないよ。見てないから、そんな高慢になれるわけなんですよね。まだでも彼らはいいですよね、これね。神が知ろうかって、神は一応認めてますからね。詩編に何て書いてますか、愚か者は神はいないというね。愚か者って言ってますね。神はいないっていう人は愚か者だと。で、次に、今度は、その、飛んだ人たちを、高慢になった人たちを、と自分を比べています。いいですか、アサフが。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。はい。虚しく心を清め。私たちが信仰が弱まっている時にですね、 なんか虚しいな、教会行っても、また祈ってもってなっちゃうんですよ。主よ、ごめんなさい。お許しください。自分の至らなさをですね、感じてですね、そうやって祈るわけなんですが、仕事に取り掛かるとですね、自分がなんかこう罪意識を感じている、良心の過食を覚えている小さな罪とは比べたら、もう全然レベルの違う規模の大きい罪を犯していて、へっちゃらな人たちが周りにうようよいるわけですよね。でもその人たちは結構、なんていうんですか、その自分の仕事で成功してですね、昇進してですね、自分はですね、いつも、平社員のままでですね、うまくいかないとかですね。そういう話をしてるんですよ。一日中、たれ同士で朝ごとに責められた。朝起きるとですね、罪意識があってですね、神様ごめんなさい、こんなことをしました。ごめんなさいという祈りしか出なくてですね、私は本当にあなたの言っている通りに、その基準に従って生きていくことはできません、とかですね。で、こういうふうに言ってるんですけれども、世の中は全然もうそういうの度外視にですね、周りは動いている姿ですよ。なんか私、気持ちが今こもってなんか上手に話せてるでしょ。みんなか、私も感じることですから。次に、もしも私がこのままを述べてみようと言ったら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。これですね、彼ですね、そのまま今のことを言ってみて、その気持ちを言ってみてと他の人に言われたら、あ、神様信じない方がいいよって、こういう風にですね、なってしまうよと、これまずいな、苦役だなと、苦しいなっていう、この苦しい心の、状況を今ここで話しているわけなんですよね。それで17節なんですよ。1節から16節までの彼の見ている世界と17節から最後までの彼の見ている世界、特にあ、そうですね、17節までの世界ガラッと変わります。黒から白に変わっていきます。いいですか。ですから次の17節がとってとても大事なんです。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。神の聖所に入る。もしいつもマーカーをつけてる人、線を引いてる人がいたら、ここに線を引いてください。旧約の人たちはエルサレムにあるその神殿で礼拝を捧げたわけですね。で、彼もこのアサクもそうですよ。聖書の中身まで入っていきました。けれども私たちは霊と誠を持って礼拝をしています。私たちの体が神の神殿であり、そして私たちが御霊によってキリストの体にバプタイズされたわけですね。バプテスマを受けたわけです。ですから集まったところでの礼拝を意味しているわけなんです。そしてアサフは賛美の、指揮者でありました。つまり礼拝において賛美は非常に重要な部分を占めるわけなんです。時々ある祈りが、私は神学的に聖書的に間違ってるなと思う祈りがあるんですね。これからの礼拝を祝福してくださいと、賛美が終わった後の祈りとして捧げられています。その賛美から説教に移る、その間に捧げる祈りの中で、とんでもないことなんですね。賛美がもう礼拝なんですよ。ひれ伏すことなんですよ。そしてもちろん御言葉があるわけなんですけれども、そして私たちの生活というのは何を見ているかということに、もう密接に関わってくるわけなんです。視点、見方、英語だったらパースペクティブですね。それが非常に重要になるんですね。だからパウロはエペソ人への手紙の一章のところで、キリストにある天にあるすべての霊的祝福をもって私たちは祝福されたということを書いてあるんです。 天にあるキリストにあって、すべての霊的祝福を持って祝福を受けたんだって言ってですね。そしてその祝福の、その具体的なものを、この列挙してるんですよ、彼は。とてつもない富なんですよね。霊的な富なんですよ。で、彼は祈っています。エペソの一章の17節ですが、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。神の御霊によって信仰を通して私たちは目に見えない世界、霊の領域を見ることができるわけなんですね。肉眼からは、ではさっきの1節から16節までだったわけです。これが礼拝の賛美の目的なんです。神様が見ているその霊的な世界を自分も見ることができるようにという、そういう導き手がこの賛美のリーダーなんですよ。非常に重要ですね。そして神の真理である御言葉を心から受け入れることができる準備をするのが、その礼拝賛美者の、礼拝賛美のリーダーになっていくわけなんです。とっても重要です。そして私たちもその心を持ってですね、礼拝に臨むわけなんですね。で、次に、この彼らの最後を知ったって、悟ったって書いてありましたよね。悪者の最後がどうなるか。18節、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。どうですか？さっきは、私の歩みは滑るばかりだったって自分のこと言ってましたよね。実は逆だったんです。悪者の方が滑りやすいところにいたんですよ。そして突き落とされると、次19節、誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。大事なのはですね、世の境というのは突然の滅びが来るんだということなんです。これ共通しています。エレミア書においてもですね、エゼキエル書においても、バビロンとかですね、特にバビロンですね、のことを話しているときに、突如の破壊という言葉をよく使っています。で、それが世の終わりの時に起こる突如の破滅ですか。何度も何度も書いてます。そして、バビロン、大陰符である、このバビロン、女が出てきますね。黙示録の17章と18章で。その突如、一日のうちにって書いてあるんです。ダニエル書の5章にバビロンの、その実際のバビロンですね。それの、この、終わりが書いてありますけれども、大宴会を、もう、まあ、乱行パーティーみたいなのを開いてたんです。偶像を拝みながらですね。ベロンベロンに酔っ払っているときに、壁に人の指が出てきて物を書いて、一気にシラフになったんですよね。もう怖くて。関節が外れるぐらいガタガタですね。足が揺れて。そして、その意味をダニエルが解き明かし、その夜、その最後の王様ベルシャザルは殺されたんですよ。バビロンが終わったんですよ。あの世界の七不思議に入るあの空中庭園とかですね。それ、あの巨大な大バビロンが一日で終わっちゃったんです。一日で。で、次に20節。目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき彼らの姿を蔑まれましょう。目覚めの夢、どうですか？皆さん、かなり強烈な夢でも、夢って忘れるもんですよね。あれ何見たっけ？すごい夢見たんだけど、あれ何だったっけ？ですね。そうなりますようにと。なりますっていうふうに確信を持って言ってます。次に、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。で、これなんで獣のようかっていうとですね、って言ってるかというと、ですね、このソロモンが伝道者の書で、まあ、彼もですね、かなりこう、霊的に後退しているときに、言った発言、3章の19節で言った発言なんですが、こう書いてあります。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては、虚しいからだ。霊的な目を失ってしまうとこうなっちゃうんですよね。で、実際そうですよね。動物と人間の違い。何ですか？ですね。 神を思ってるか思ってないかの違いですよ。何のために生きてるんですかって、食うために生きてますって。ああそうなんですか、じゃあ何のために食べてるんですかって、生きるためですって。なんかこう循環論法っていうんですか、このこうなんか回ってしまうですね。わかんないんですよ、目的は。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、何どこに住もうかとかですね、それ以上の価値を持っていない存在として、これと獣と同じですよね。その話今ここでしています。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。素晴らしいですね。そのように滑りそうになった時でさえ、実は神様がしっかりと掴んでくださっていたということなんですよ。あのフットプリントの、あの絵を皆さんご存知でしょうか。
足跡ですか、
うん、足跡、あの砂浜のところでですね、あの歩いていた時に神様と一緒に歩いてたんですけれども、あのその足跡がですね、途中で何でしたっけ、一つしかなくなっちゃったんでしたっけ。それでその時は一番自分が苦しかった時だったんですよね。でなんであなたは一緒にいてくださらなかったんですか。で実は真相は、その足跡は自分の足跡ではなくて神様の足跡だった。神様が自分を担いでいてくださって、おんぶしていてくださってですね、神様が歩いていてくださったと、そういう内容なんですね。それが今ここで書いてあるんです。私たちがですね、あこれもう一人しかいないという時に、実は神様がそばにいたんですよ。支えていてくださったんですよ。で次に、あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。素晴らしいですね。ここで二つのことを書いてます。悟してくださる。悟されるのって嬉しいですよね。右にずれ左にずれたら痛みを伴いますけども、神様のその羊飼いとしての鞭というのはとても慰めの鞭です。詩篇の23篇に、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと書いてあります。そしてその結果、私たちがこの人生が終わるときには栄光のうちに入れられるんですよ。栄光のうちです。ピリピの3章の20節21節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。栄光の中に私たちを入れてくださいます。で次に、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。これも素晴らしいですね。富はあらゆる富よりもキリストだと。あらゆる富はキリストと比べたらもう塵にしか過ぎないという告白ですよ。ピリピの、同じくピリピの3章の8節にですね、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。次に、この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。先ほど話しましたように、この肉体は衰え果ててんですけれども、神様のたっとい財産があるんだということですね。パウロが言いました2章の、コリントの2章じゃない、コリント第2の4章の17節で、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光の、永遠の栄光をもたらすからです。次、27節。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒所とし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。いかがですか？賛美をしていることが、礼拝を捧げていることが、神様の近くにいることが本当に幸せなんだと言っているわけなんです。どうか礼拝を捧げてください。礼拝を捧げてください。この幸いに私たちが預かれるんです。遠くにいないでください。この1節から16節の朝日になってしまいます。17節以降ですね。の朝日になりましょう。お祈りします。 愛する天皇お父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちにこのように力強い、祈りの励ましを与えてくださったことをありがとうございます。私たち今このようにして集まって、そしてあなたの御言葉を聞くこの幸いをありがとうございます。天のお父様、私たちが散ってそれぞれの教会に戻るときにも、主よ、これを適用させて、そしてあなたの幸いを見出す週となり月となっていきますように、どうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。